西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の再は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。西宮再発見第4金曜は月替わりでゲストティーチャーをお迎えして、西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けしています。今日は兵庫県立芸術文化センターの副館長坂本直子さんをお迎えしまして、羽ばたく広がる心の広場開館20年と題してお話を伺っていきます。坂本さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まあ、芸文センターのね、愛称で親しまれている芸術文化センター、もう20年になるんですね。
はい、はい、ちょうどおととい10月22日が20歳の誕生日でした。
ああ、それは
本当に20年です。
おめでとうございます。
ありがとうございます。皆さんのおかげです
ね。え、いや、もう本当にすっかりね、皆さんに親しまれて愛される、劇場になったわけなんですが、館長は代々兵庫県知事がお務めということで、斉藤知事が館長
そうです、ね、
そして今回、はい、来ていただいた副館長に当たられるのが坂本直子さんということなんですが、坂本さんは副館長として芸文センターにお越しになってまだあんまり長くはないんですか？
はい、去年の4月からです。
あ、そうなんですか。どうでしたか、やっぱりそれまで、お客様としてとかね、はいらしたこといっぱいあると思いますけど、副館長としていらしたらやっぱりちょっと違いますか、心持ちが。
そうですね。もともと県の職員で、
はい、
はい、ずっと長年勤めての退職した後に来たので、
はい、
ちょっといろいろ戸惑うことも多かったんですけれども、やっぱりこの20年の積み重ねの中で、大成功しているところに来て、
はい、
心を引き締まる思いというか、はい、緊張する日々です。
いやー、でもね、今日はそのね、魅力とか、今までのいろんなことを振り返りながら、もっともっと芸文センターをね、身近に感じていただこうということで、ぜひよろしくお願いいたします。
お招きいただきありがとうございます。
さて、リスナーさんからね、メールが届いてるんです。
はい、
ラジオネームガラモン2438号ことガラですという長いラジオネームの方なんですけれども、ガラさんからいただいています。今週は兵庫県立芸術文化センターのお話。西宮に兵庫県のこのような芸術の聖地があるのは誇りですね。こういうのは大概県庁所在地に作られるものなんですけどねってそうかもしれませんよね。私ごと、ガラは芸術とはとんと離れたところにいるもので、芸文センターを利用した記憶が一軒しかない。小ホールに一度だけ入ったことがあります。演者のステージを360度囲むように観客席があるというのがとても不思議に思えました。で、私の芸文センターというと高松公園なのですよね。秋から冬にかけてイルミネーションが綺麗になっているというイメージ。最近はどうなのかよくわかっていません。20周年ということで記憶を遡っているのですが、芸文センターができる前は何だったんだろうと、一つ南側の住宅展示場のところには西宮サティがあったのを記憶しているのですが、芸文センターのところは何があったのか記憶がないのですよね。以上、11月29日の兵庫県立芸術文化センター開館20周年オープンデーの何かのイベントに参加するか悩んでいるガラでした。 ということでいただきましたが、坂本副館長、もうこの開館20周年オープンで、これ後ほど詳しくご紹介しますけれども、はい、もうかなり予約で、
ね。そうですね。はい。ありがとうございます。
大人気
だそうでございます。でもフラッと来ていただけるイベントもたくさんありますので、うん、はい、後ほど紹介したいと思います。はい。
じゃがらさん、しっかり聞いて、ぜひお出かけいただきたいと思います。で、このね、冬に、秋から冬にかけて、イルミネーションが綺麗になっているというイメージってガラさんがおっしゃってるんですけど、今年もイルミネーションは、は
い、毎年やってまして、今年は11月1日の土曜日から来年の1月31日の土曜日まで、毎日17時から23時まで高松公園のライトアップを行っています。うん、
なんかあれを見るとね、ああ、もう年末年始だなっていう感じになりますけれどもね、はい、ぜひ皆さんにも楽しんでいただきたいと思います。
あと、その場所ですけれども、はい、何があったかというお尋ねですけれども、はい、もともと県営住宅などの団地があったようです。
はい。
で、この土地の周辺では、少し前なんですけど、昭和25年にアメリカ博覧会というのも開催されたそうですね。で、また同じく昭和25年に隣のプレラのあたりには地元の農学関係者が設立した日芸会館というのも、はい、オープンしているようです。
はい、でも私はちっちゃい頃日芸会館で映画見ましたよ。スケートリンクにもなってたりする、
あ、そういう、
はい、ところだった
んです。なので、もともとそういう、舞踊とか国際的なイベントも開催される土地だったのかなと思っています。
うんうん、なるほど、文化的なちょっと香りのする そうですね、そういうエリアだったのかもしれませんね。はい、でも本当に今前ここ何だったんだろうと思うことが本当に多いですよね。ガラさんも悩んでらしたんだと思いますが、そういうことでした。はい。ということで、坂本さんにね、いろいろご紹介いただいたんですが、さて、この芸術文化センターなんですが、その設立の経緯とか、ちょっとそのあたりからお話をいただけますか？
はい。兵庫県立芸術文化センターは阪神淡路大震災からの心の復興、文化の復興のシンボルとして2005年平成の17年の10月22日に開館しました。
はい、
ちょうどおとといで20周年を迎えました。でこのセンターの構想というのは実は今から37年前からありまして、1988年昭和63年に基本構想策定委員会というのが設置されています。
はい、
でその後西宮にも住んでおられて現在劇場の中にもメモリアルシートもあるんですけど、はい、山崎正和芸術監督のご指導のもとにソフト専攻事業などを実施していたんですが、
はい、
1995年の大震災が発生して、うん、構想が一旦中断したようです。で、その後再スタートの機運が高まって2000年平成12年の県民意識調査というのをされてですね、実に 74%、 4人に3人の県民の方が建設を支持していたということから再スタートされたと聞いています。
そうだったんですか。
はい。で、今ではですね、年間300を超える主催公演を実施しまして、年間の公演入場者数は約50万人。
おぉ。
2025年、今年の令和7年の3月には、公演入場者数の累計が900万人を突破しました。
うわぁ、すごいことですね。
はい、
ありが
たいです。で、イベント参加者なども含めた総来館者数の累計ですけれども、約1400万人となって、皆様のおかげで本当に国内でも奇跡といわれる入場者数を誇る施設に成長しているところです。
そうなんですか、奇跡なんですか。ねえ、でも本当にそれが地元、我々のね、地元西宮にあるっていうのはちょっと誇りですよね。は
い、ね、
本当に佐渡さんが芸術監督になられたとか、それからオーケストラをお作りになったとか、もう本当にいろんな、なんかすごいここだけでっていうようなことがいっぱい繰り広げられているんですね。ねえ、はい、その佐渡さんについてはちょっといろいろとご紹介いただけますか。
はい、佐渡監督はセンター誕生に先立って2002年平成の14年から芸術監督にご就任いただいています。
はい、
で当時は貝原知事から正式に依頼されたようで、当時監督は39歳ということです。
はい、はい、
で佐渡監督は劇場はみんなの心の広場を目指して、まあ、復興のシンボルとして県民の皆さんが気軽に集える場にしたいとの思いを実現していただいています。
そうですね、あの事前にね本当にあの地区の小学校を回られたりとか、ね、もう随分とこうみんなと触れ合う、はい、そういうなんか近い関係に、ね、なっていただけたっていうことがあの佐渡さんがみたいな感じ で、ね、余計になんか嬉しかったってね、はい、皆さんおっしゃってました。
お人柄がね本当にいいので、
はい、
で、まあ、監督が来て、先ほどもおっしゃったように、柱の一つが、パックという、兵庫芸術文化センター管弦楽団という、うん、
はい、
あの専属の楽団をできたのが、まあ、監督の発案です、
はい。
で、この楽団は世界的にも珍しくて、入団時35歳以下で、在籍期間が最長3年。でプロの楽団として演奏活動をするとともにアカデミー機能も取り入れて国内とアメリカヨーロッパもでもあのオーディションを行うユニークな楽団なんです、
うん、
で在籍期間が最長3年のために毎年だいたい3分の1のメンバーが入れ替わっています。
そうか、はい、そういうことですね、
はいはい、で今シーズンはあの9月がシーズンスタートなんですけれども、
はい、
14名が入団して現在は42名の方のメンバーが在籍しています。でプロとしてはですね、プロの活動としてはまずは年9回で1回3公演の定期演奏会を実施してクラシック音楽の魅力を伝えています、
はい、
でこの1回の定期演奏会で3公演実施するっていうのも割と珍しいようで、
はい、
まあ、大体1回かまあ、土日2回ぐらいなんですけども、うん、金土日とまあ3回公演をしています。でこの9回の投資券というのを毎年春に発売しているんですけども、金土日確実約7割の方にもお買い上げをいただいているということで、はい、本当にあの支えていただいてありがたいなと思っているんですけども、
ね、そのね、例えば3公演と同じものを、ね、3回やるのではなくて全ての演目が変わるわけですよね。これ
3公演は同じです、
うん、あ、それを
9回やる、
あ、それを9回、はい、あ、そうですよね、そりゃそうですよね、はい、でその9回の投資券がもう超人気、
はい、7割ぐらいはもうそれでシーズンの初めにというか春に売れているという感じです。
やっぱりなんかこう一緒にこう聞きながら育っていくその過程を見せていただけるっていうのもこうファンにとってはすごい嬉しいことなんですよね、は
い、本当にそういう目で応援していただいているのかなというふうには思ってます。
もう人気の公演ということですよね、はいはい。
であとですね、もう一つあの主な活動として県内の全公立の中学1年生が芸文センターに来てオーケストラを鑑賞していただくワクワクオーケストラ教室も実施しています、
はあ、あの時々バスでね、たくさんの生徒さんが、はい、あの来られるのをあの見て、あれ何なんだろうと思ってたんですが、これなんですね。
そうなんです、はあ、毎年約400校約4万5000人の生徒さんに、うん、まあ、生のオーケストラを鑑賞いただいているという教室もしております。
多分初めてっていう方も ね、その生で見る、はい、聞くのは初めてっていう方もいらっしゃるでしょうが、これやっぱりかなり人気の、
そうですね、やはりお子さんにとっては、はい、まあ、今はネットでいろいろ YouTube でも見れますし、早送り倍速とかいろいろありますけど、やっぱり生の音楽を五感で感じていただくということは、とても貴重な経験になっているのではないかなというふうに思っています、
しかもそこのオーケストラパックのっていう、そういろんなものがやっぱり加味されて素晴らしい体験になっているということなんでしょうね、はい、でもっと小さい皆さんも、
あ、そうなんです、ね、あのスーパーキッズオーケストラ SKO と言ってるんですけれども、こちらはセンターの先行事業としてスタートしています、
はい、
なので劇場より先にスタートして、あの現在22年目となるんですけども、うん、小学生から高校生までの弦楽器によるオーケストラになります。
はい、
東北などの被災地での演奏活動も実施していて、で県内外で多くの皆さんに感動を与えているんですけれども、夏休みの終わり頃に当センターでもコンサートを開催していますので、子どもたちのエネルギッシュで伸びやかな演奏もまた聞きに来ていただければと思います。
はい、本当にうまいっていうのも変な感じですけど、皆さんお上手なんですよね。でもこれもやっぱり入団時からその佐渡さんのいろいろと指導を受けになって、はい、もうすごく伸びてる 子どもたちもいっぱいいるということですものね、はい、楽しみなスーパーキッズオーケストラですが、このスーパーキッズのファンの方もたくさんいらっしゃいますね。
そうですね、はい、独自の活動もいろんなところでしております。
うん、はい、まあ、被災地のそういう慰問というかね、そういうのもやっぱり阪神淡路大震災で我々傷ついた心をやっぱりいろいろな形で癒していただけた、そのお礼みたいな形で全国にっていうのも素晴らしい活動ですよね。
そうですね、
はい。そして兵庫県立芸術文化センターといえばオペラを毎年上演しているということでもとても有名なんですが、
はい、開館以来毎年上演して今年で20公演目となっています。
はい、
で毎回約8公演のロングランというのは全国的にもすごく珍しいようです。で国内外で活躍するソリストの方をお迎えしてのプロデュースオペラというのはセンターの夏の風物詩となってますけれども、うん、このオペラの開幕前日に地元の西北活性化協議会の主催で前夜祭を開催していただいていることも特徴の一つです。
はい、そうですね、ね、はい、
でオペラに合わせて地元の商店街ですとか、うん、ガーデンズと連携したグルメマルシェウィークなども実施していただいて、まあ、地域を挙げてのイベントになっているということも大変ありがたいことです。
はい、はい、
で来年はですねカルメンを予定してまして、
これは有名どころですから、
そうですね、
今年はサマユエル・オランダ人という、
は
い、
そうですね、今年は20周年ということで初めてのワーグナー作品ということで、
はい、
サマユエル・オランダ人を実施しました。
うん、ただ、はい、まあどっちかっていうとね、それこそカルメンよりはご存知の方が少ないというような
そうですね、
演目だったんですが、じゃあ来年はカルメン、
はい、
まあ、今まで椿姫とかね、はい、いろいろと蝶々夫人とか有名ところもずらっと登場してきましたから、カルメンですか。
はい、またカルメン再演にはなるんですけれども、はい、7月17日の金曜日から26日の日曜日まで8公演予定しています。で、はい、発売は来年の2月末を予定していますので、うん、またその頃にぜひチケットを買い求めいただければと思います。
これが争奪戦なんですよね、はい、オペラとなると、はいねえ、ですので2月末だそうです、発売は。ぜひ覚えておいていただいて、はい、ぜひ早くね、ゲットしていただければと思いますが、はい、まあね、前夜祭にはいろんな形で参加することができますし、高松公園のあたりもね、はい、とっても賑やか
に、ね、そうですね、キッチンカーとかも、ね、はい、出ますので、
やっぱりなんかもう市民のなんか一つの行事としてあれはなんか定着してきたような感じがありますよね。
はい、本当に地元の方のおかげでありがたいことだなと思ってます、
うんうん、ねえ、
は
い、そういう地元やそれからいらっしゃる方とそのホールがこんなにもなんかこう連携プレーができているというか、はい、ね、近い関係になっているっていうのは、なかなか日本中探しても、
なんか世界中でもないと監督はよく言っておられます。
世界中でもないですか、はい、うわ、じゃあこれはちょっとした誇りですよね。
そうですね、本当にありがたいことです。
さあ、そのすごいホールなんですが、これやっぱりいろんな特徴を持った素晴らしい場所ということができるわけですよね。
そうですね、はい、ホール専門の方が設計したというふうには聞いてますけれども、うん、大ホールは株式会社神戸製鋼所、それから中ホールは阪急電鉄株式会社、小ホールは学校法人神戸女学院がネーミングライツスポンサーになっていただいています。
はい、
で、コベルコ大ホールは2001席でコンサートホールとオペラハウス両方の機能を合わせ持つ4層バルコニー形式です。で、音響を重視したホールですけども、20年が経ってさらに音が良くなっているというふうに聞きます。
そうなんですか。
はい、すごく今いい音が出てるらしいです。
こう全部がこういろいろ馴染んできた
って、そうですね、木が馴染んできた。
木がね、ふんだんに使われているっていうのも、はい、このホールの一つの特徴なんじゃないかと思うんですけど、
本当に、はい、たくさんの木が、まあ、それぞれの木の特性でいろいろ、中ホールは少し柔らかめで音を吸収して響かないように。
あ、やっぱり演劇だったりとか、そうですね、そういうものの、
はい、
を上演することが多いということも、はい、やはり考慮してということなんですかね。
そうですね。
はあ、そしてね、はい、小ホール、神戸女学院小ホールは、はい、これはガラさんも書いてらっしゃいましたけど、はい、とてもユニークな作りですよね。
そうですね、リサイタルや室内楽、うん、ジャズなどの小編成の公演に適した舞台客席一体型アリーナ形式というホールだそうです、はい、やはり音響も素晴らしいんですけれども、多くの県民の方にご利用いただいているホールになります。
なんかちょっと学校の階段教室みたいなのを、ね、思い浮かべるようなね、そんな感じでステージが下にあるんだみたいな ね、はい、
そうですね。
ただ本当に今おっしゃったように、たくさんの、地域の団体だったりがここを利用させていただいて、うん、いろんな公演を自主公演やってらっしゃるんですよね、
はい、そうですね、たくさんの方に、はい、ご利用いただいてます
ね、はい、そのね、いつかは芸文のステージにっていうのは、ね、アーティストの方のね、はい、本当に夢だって伺ってるんですけれども、うん、若いそういう芸術家たちを応援したり、でそれを、広く皆さんに知っていただくというようなコンサート、はい、ワンコインコンサートなんかも積極的にやってらっしゃるんですよね。
は
い、
そうですね、うん、ワンコインコンサートというのは開館当初から実施してます、はい、当センターの目玉事業の一つです、うん、で入場料は500円で、平日昼間60分のコンサートで、はい、先ほどもおっしゃったように兵庫関西ゆかりの新進系の若手の音楽家が出演して、はい、年間約10回程度開催しています。で皆さんに気軽にお越しいただけるコンサートですけれども、うん、当センターは一つのミッションとして若い音楽家に羽ばたいてほしいということがあります、はい、そこで厳選された出演者にはその年のお正月にワンコインコンサート、新春顔見せコンサートというのにご出演いただくほか、はい、ナンバーワンアーティストリサイタルとしてお客様のアンケートでナンバーワンを選んでいただいて、はい、ショーホールでアンコールリサイタルを開催しています。そしてワンコイン出演者の中からパックオーケストラと共演する、夢のようなドリームコンチェルトというのも毎年春に開催しています。これは西宮ロータリークラブにもご支援いただいているんですけれども、うちわでは一粒で三度おいしいと言ってるんですけど、ええ、選ばれるといろんなチャンスがありまして、そのような仕組みで若手の演奏家を応援しています。
若手を育てていくっていうのはね、佐渡さんの思いも加わってということだと思うんですが、ですね、というわけでその新春にはその年にお出になるワンコインコンサートに出演なさる方がずらっと顔を揃えてという、
そうですね、その次の年度になるんで4月以降の、
なるほど、
はい、方が選ばれて、うん、このお正月の1月に、顔見せコンサートということで、うん、出演アーティストが一堂に会してえりすぐりのプログラムを披露します、はい、新年の幕開けをお祝いするコンサートですので、ぜひお越しいただければと思います。これは1500円になっております、
はい、で来年は1月の3日の土曜日なんですね、はい、午後2時開演ということで全席して1500円、9人というか、はい、9組のアーティストがご出演になるということなんですね、
はい
はい、じゃあこの方たちが来年の4月から毎月に分かれて、はい、
そうですね、
交代でお一組ずつ出演なさるということなんですね、はいはい、聞き初めは兵庫県立芸術文化センターでということで、新春顔見せコンサートというのが1月3日の土曜日に開催されますので、こちらもチケットの販売は始まっているんですか？
始まってます、うん、あともう少しでまたいっぱいになりますので、ぜひお早めにお買い求めください。
人気ですね。あ、そうなんですか、はい、やっぱり育っていくところを見たいっていう、
そうですね、
そういうちょっとね、推しを見つけよう、は
い、見つけてまた来年度のコンサートに行こうかなという形で、
はい、
はい、見ていただければと思います、ね、
ということで、本当にいろんな形でのコンサートを、提供してくださっている、芸術文化センターなんですけれども、この2026年度のワンコインコンサートの出演予定者、この新春顔見せコンサートにご出演の方々なんですけれども、フルートの椎名智美さん、そして津軽三味線のユニット6弦のお二人、中村拓也さんと中村幸喜さん、ね、こういった和物もね、もちろん応援してらっしゃるということで、はい、それからホルンの鎌田圭司さん、ピアノの稲垣慈英さん、バイオリンの中村幸乃さん、そしてソプラノの和田優香さん、 コントラバスの高本智也さん、そしてバスバリトンの内山健人さん、そしてマリンバ打楽器の島田夏美さんという、まだまだね、皆さん、本当にお名前が、ああ、知ってるっていうわけじゃないですけれども、これからが本当に将来、ね、ぐっと伸びていきますよっていう方、そうですね、方ですよね、はい、ぜひそのスタートから応援していただきたいと思いますので、来年1月3日の土曜日、午後2時開演の、新春顔見せコンサートにもぜひお出かけください。さて、その人気のワンコインコンサート、本当にワンコインのコンサートだけではなく、そこからいろいろと派生してくるものがあるということで、
はい、
はい、
ワンコインコンサートナンバーワンアーティストアンコールリサイタルというのがありまして、それが来年3月の27日金曜日、神戸女学院小ホールでピアノの小城杏奈さんによるリサイタルを開催します。
はい、
チケット発売は12月を予定していますが、こちらもお待ちしています。
はい、ぜひね、応援にいらしていただきたいですね。で、このワンコイン、このコンサートには出演なさるときはね、本当にまだまだこれからっていう方なんですけれども、ここに出てからもうめきめきとなんか人気も、はい、そしてテクニックもっていう方がたくさんいらっしゃるそうですね。はい、
本当にたくさんおられるんですけども、はい、まあ、本当に一例ですけれども、姫路市出身のバリトンの池内響さんという方は2018年にワンコインコンサートに出演されて、
はい、
2019年にパックと共演するドリームコンチェルトに、はい、出演されました。で、その後2024年去年ですけども、全国共同制作オペララボエームで、マルチェロ役として出演をされています。
はあ、
はい、まあ、この他にもたくさんおられるんですけれども、まあ、ワンコインコンサートに出演いただいた方が国内外に羽ばたいていっていただいています。
うん、そしてまた一割大きくなって芸文に帰ってきてくださるというのも嬉しいことですよね。
嬉しいことです。
はい、ぜひ本当ワンコイン500円で本物に出会えるという、はいはい、ワンコインコンサートもね、ぜひぜひご参加、
はい、若手を応援していただければと思います。
そうですね、はい、はい、さあ、開館20周年をお祝いしてのいろんなイベントがあるんですが、それはじゃあ後半にご紹介いただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
桜FM、
西宮再発見、第4金曜は月替わりでゲストティーチャーをお迎えしています。今日は兵庫県立芸術文化センターの副館長坂本直子さんをお迎えしまして、羽ばたく広がる心の広場開館20年と題してお話を伺っています。もう芸文センター20年かなんてね、思ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですが、さあ、この20年をお祝いしてオープンデーが行われるということなんですね。はい、
はい、11月29日の土曜日9時半から17時まで開館20周年オープンデーを開催します。
はい、
事前予約が必要なイベントはほぼ予定枚数が終了しているんですけれども、うん、フラッと来ていただいても楽しめるイベントがたくさんあります。
はい、
例えば1階エントランスでは9時半から阪急電鉄吹奏楽団によるウェルカム演奏、
うん、
11時からはミニコンサートがあり、同じく1階エントランスで12時半から神戸女学院大学音楽部学生による親子リトミック広場を実施します。
はい、
また中ホールのホワイエでは10時から14時の間、鉄道模型走行や阪急電車グッズの発売など、阪急電車によるイベントが開催されます。
うん、
こちらも電車好きにはたまらないイベントとなっています。
はい、
またセンター前の高松公園ではキッチン会、それから2階の共通ロビーで兵庫県の物産展も開催します。
はい、
普段敷居が高いと感じておられる方もいるかもしれませんけども、この日は気軽に訪ねていただける一日となりますので、ぜひお気軽にお越しください。
そしてね、参加費は全て無料で、はい、しかもお小さい方も連れてきて OK ですよっていうことなんですよね。
はい、小さい方も
普段なかなかね、赤ちゃんなんかは一緒にっていうのは難しいんですけれども、今回は、0歳から OK、
はい、
じゃあ、本当になんかね、小さい頃から本物のそういう芸術の雰囲気にね、はい、親しませておくというのは非常に、良いのではないかと思います。はい、
もう本当にお待ちしております。
ねえ、ただね、例えば、スーパーキッズのね、ミニコンサートがあったりとか、佐渡さんが絵本を読み聞かせてくれたりとかいう、なんかものすごいイベントがいっぱいありまして、謎解きバックステージツアーとかも行きたいなとか思ってらっしゃったと思うんですが、もうこれあっという間になんか申し込みがいっぱいになって
しまう。はい。はい、もうすぐに売り切れてしまう。売り切れとか、ただなんですけども、はい。はい、
ねえ、まあそれだけ人気の高さが伺い知れるわけですが、でもね、今ご紹介いただいたみたいに、1階のエントランス、それから2階の共通ロビーのあたり、それから前の高松公園でも、まあいろんな仕掛けで皆さん楽しんでいただけるようになってますから、はい、ぜひお出かけをいただきたいなと思います。
はい、お気軽にお越しください。
ねえ、なんか、やっぱりその芸文センターっていうと、そのちょっとおしゃれして出かけなきゃとか、少しこう敷居が高いというイメージはやっぱり未だに公演の時なんかはあるんですかしらね。
どうなんでしょうか。ただまあ敷居は低いけどある方がいいっていう、まあ監督なんかはよくそうおっしゃっていて、やっぱりちょっと非日常な空間に来て、まあ日頃のストレスを発散していただいたりという時には、やっぱり少し低いけど敷居があった方がいいよねっていう話もされるんですけれども。
そうですね。はい、ゲームホールに行くんだからちょっとおしゃれしようとか、ね、ちょっといずまんよみたいな感じの、はい、そういう非日常を体験するというのも非常にいいことかもしれませんものね。
まあ、春休みとか子どもの日などは、はい、お子様もお連れ参加いただける、はい、そういったコンサートもやっておりますので、うん、また年間を通すとお子様連れで来ていただけるコンサートもいろいろありますので、
まあ、そういうメリハリもあると、
はい、そうですね、はい、
で、その芸文センターなんですけれども、このあと年内いろいろと楽しめる、はい、というかまだ今でも間に合うよという催しをちょっとご紹介いただけますか。
はい、12月は恒例の兵庫クリスマスジャズフェスティバル2025があります。まず渡辺貞夫さんのオーケストラが12月4日木曜日17時から大ホールで、それから小曽根誠さんのノーネームホースイズというのが12月16日火曜日の19時から大ホールであります。うん、一流のジャズの演奏をお楽しみいただければと思います。
なべさださん、
はい、
すごいですよね、はい、もう結成30周年になるというオーケストラでの、ね、
みたいです、
はい、出演ですし、はい、小曽根誠さんもビッグバンドで登場なさるんですね、はい、僕たちがビッグバンドで本当にやりたかったこと、どんなんなんだろう、ぜひねお出かけいただきたいと思います、ね、
贅沢なひとときになると思いますので。
そうですね、はい、この2つの公演についてはまだ今若干、はい、
もう少し、
はい、はい、ということでお急ぎいただきたいと思います、はい、さあその他にはどんなものが、
はい、演劇では1995-117-546が12月13日の土曜日12時公演と17時公演、それから14日の日曜日12時公演が、中央ホールで上演されます、はい、ウォーリー木下さんがご自身の震災体験をもとに書いた作品と聞いております。
これ数字がずらっと並んでいるのは1995年の1月17日の午前5時46分という、はい、その震災が発生した、はい、その数字を、
はい、
はじゃあこれはもう本当にいわゆるその震災からの復興を目指してで作られたというこの芸文センターで講演なさるっていうのはとても意味があることですよね。
そうですね、はい、
はい、ぜひこれもお出かけ、
ぜひこちらも、はい、お待ちしております。
はい、まだ若干チケットがあるそうです。はい、9500円全席指定です。
はい
はい、
あともう一つ大晦日が恒例のジルベスターガラコンサート2025があります。
はい、
12月31日の15時から大ホールです。皆さんと一緒に年の瀬をお祝いしたいと思っておりますので、こちらもお待ちしています。チケット予約はネットのほか電話でも受付を行っています。電話番号は0798-68-0255です。皆さんのご予約をお待ちしています。 あとは20周年関連といたしまして、センターの公式ホームページで、はい、開館20周年記念のページを開設しています、
はい、
本年度センターで講演してくださった出演者の皆様からのお祝い動画ですとか、うん、写真、それから開館前からの懐かしい写真や講演の記録も掲載する思い出フォトギャラリーのコーナーなど楽しいページがたくさんあります、
はい、
トップページの上に2025開館20周年記念ウェブページというボタンがありますので、そこからご覧いただけますので、ぜひこちらもご覧ください、
はい、なんかお祝いムード一色という感じで、ね、楽しいページになってるみたいです。ぜひ覗いてみていただきたいと思います。いやー、でも本当にいろいろなね、まあ、記念事業も行われるということなんですが、この開館20周年にあたってキャッチコピーとロゴマークもこれ新たにというか、ね、作られたんですよね。
はい、ロゴマークは10周年の時のロゴを少し踏まえているんです、
うん、
でこの10周年は4色で、ネイビーが信頼感、コーラル色が地域とのつながり、それからエメラルドが芸術性、オレンジは好奇心を表していて、
はい、
で今回は20周年ということでもう1色追加しています。これがスカイブルーで、飛翔という意味があるそうです。
飛ぶっていうか、
はい、
ね、華やかな感じですけれども、これが、20という数字の中に全ての色が、
そうですね、ね、はい、5色が入っております。
入っているという、これがロゴマークなんですけれども、はい、これはじゃあ、今いろんなところで、拝見できるその、チラシですとか、はい、そういったものに全て使われているという。
そうですね、はい。
そしてキャッチコピーなんですが、
はい、
はい、これが、
はい、この羽ばたく広がる心の広場というのは、センターのこれからの方向性というものも込めています、
はい、
まずは羽ばたくですが、パックやワンコインのコンサートのように若手の出演者がここから羽ばたいてほしいという思いを込めています、
はい、
またお客様もクラシック音楽の入門的なものから世界一流のアーティストのコンサートまで多彩なラインナップを揃えて次につながる鑑賞体験を提供しています。またクラシック音楽だけでなくて演劇ですとか落語、古典芸能など多彩なものがありますので、お客様にも羽ばたいてほしい。
ああ、なるほど、
はい、そして劇場もですね、専門スタッフがおりますので、そのノウハウを蓄積して県民の皆さんが誇りに思えるような劇場作りを目指していこうという意味を羽ばたくというのに込めています。
はい、
そして広がる心の広場ですけれども、心の復興のシンボルとして開館したパブリックシアターとして舞台芸術の魅力を普及したいという思いがあります。震災後さまざまな状況の中で音楽などの舞台芸術が傷ついた心を癒しました。現在も自然災害ですとか戦争のニュース、日常のストレスなど皆さん大変なこともあると思いますが、まあ、たまには日常を離れて生の舞台芸術を五感で感じていただいて、まあ、明日への活力としていってほしいという思いがあります。で、劇場はそのような場になれると思っておりまして、今後もそのような舞台芸術の魅力を多くの人に、そして次世代若い人にも広げていくという思いをキャッチコピーに込めています。
はい、
地域のにぎわいづくりにも取り組んで県民の皆さんに愛される広場を目指していきたいというふうに思っています。
はい、まさにその地域と一体化した素晴らしい、もう世界的にね、いろんな演奏家たちが絶賛するホールが、こんなにも地域と近い関係を結びながら、皆さんを迎え入れてくださるっていうのは本当に嬉しいことだと思いますし、まあ、震災という不幸なことも、経験した中で、こういった形でまた新たなね、旅立ち、飛翔ですか、ができるというのは、まあ、素晴らしいことだし、一緒にね、見守っていっていただきつつ、またお邪魔していろいろ楽しませていただきたいと思いますので、はい、副館長として、大変だと思いますけれども、またちょこちょこいろんなことのインフォメーションにもお出かけいただけたらと思いますので、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。というわけで今日は兵庫県立芸術文化センターの副館長の坂本直子さんをお迎えして、羽ばたく広がる心の広場開館 20年と題して芸術文化センターの話たっぷり伺いました。どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。またお待ちしております。
はい、そして来月の第4金曜日11月の28日はフリーアナウンサーの近藤富士夫さんをお迎えして実況西宮のスポーツについてお話を伺っていきます。どうぞお楽しみに。そして来週は第5金曜日ですのでこの番組はお休みです。次回は11月7日の放送になります。第1金曜は西宮市立郷土資料館の学芸員さんの登場です。学芸員の東原直明さんをお迎えして上ヶ原周辺の文化財その前編建造物についてお伺いします。東原先生の、ね、メッセージもお待ちしていますよ。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。